2箇所あります。本日午後の聖書の箇所、メッセージの中心となります聖書の箇所は、使徒の働き1章の3節と、ロマ書の14章の17節です。まず、使徒の働きの1章の3節からお読みいたします。使徒の働き1章3節をお読みいたします。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。続きまして、ロマ書14章の17節。ロマ書の14章の17節をお読みいたします。ロマ書の14章の17節。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。では、福野先生をこちらにお招きしてよろしくお願いします。
先ほどお渡ししたプリントは無印刷できてますか？原稿、それ私原稿ないと話です。原稿を渡してしまった。ありがとうございます。お配りするというか、そういう計画ではなかったんですけど、多分時間が限られてますので、原稿を渡した方が、多分皆さん回った後で聖書の箇所とかご自分で開いていただけると思うので、急遽、ちょっと私の走り書きが書いてあって、申し訳ないんですけど、お配りさせていただきました。私は聖霊のバプテスマのことばかり話してるわけじゃないんです。でも、メッセージの中でですね、そういうことに、関わるメッセージが多いことは事実なんです。いろんな方面からありますので、もう少しいろんなところから聞いてみたいなという方は、私たちの、教会のホームページですね、そこに私のメッセージがずっとアップロードされてますので、私以外の方のメッセージはもちろん毎週、ほぼ毎週ぐらいインターネットで聞けるようになっておりますから、かなりたくさんの量が入ってるんですね。ちょっとこれマイク大きくないですかね。少し下げていただいて、なんか私歌わないんで。カラオケみたいなちょっと感じで。 はい、すいません、ありがとう。もう少しだけ大きくしてもらえますか？ ごめんなさい、いろいろ注文がうるさくて。ぜひ、インターネットでですね、また聞いていただければ、聖霊のバプテスマというタイトルでしたメッセージもあると思いますので、また見ていただければどうかなと思います。それとですね、今月からですけれども、CGN テレビっていうのがあります。ご存知ですか？インターネットとか衛星放送で。で、CGN テレビの方で、御言葉セミナーということで、私のメッセージのいくつかをですね、向こうが選んで、放映するようなのが始まってるんですね。で、実は昨年、向こうの方来られて、先生どうですかって私断ったんですよ。どうもそんなもん、好かんかなとか言って、それがどうこうじゃなくて、私の方が準備するのが嫌だから。その時に、スタッフの方がおっしゃったのは、先生のメッセージの内容が、聖霊の働きについて語られることが多いので、で、そういうメッセージをよくされる先生っていうのはあまりいないから、そういう面からね、ぜひ放映したいからっていうことだったんです。で、私何言うか分かりませんよって言って、いいですとか言って、ということで、気がついたら始まってたみたいですね。で、もちろん今はまだ2つぐらいしかありません。ちょっと言われたんで見てみたんですけど、普通のメッセージです。いや、普通っていうのは別に聖霊のバプテスマとか異言とかそういうメッセージじゃなくってね、ちゃんとしたまともなタイトルのメッセージなんで、誰が聞いても別に普通かなと思いますけど、それでも言葉のこうね、いろんなところの中で私がやはり聖霊様について触れることが多いので、もちろんそういう先生いらっしゃいますけど、そういう意味で、 まあ、御言葉セミナーというところにも、放映が始まってるんだと思うんですけど、まあ、関心のある方はですね、また見ていただければと思います。まあ、今日これが最後になります。ありがとうございました。いきなりごめんなさい。最後ってのは今回の最後ですよ。これから永遠という意味じゃありませんから またお交わりできると思いますけど、本当に続けて3回目の合意させていただいて感謝しております。まあ、この最後の時は、ちょっと過激なことも言おうかなと思っておりますが、まあ、過激というのは、まあ、テーマがテーマですから まあ、関心があってもどうかなと思うようなこともあるかもわかりません。で、実は、聖霊のバプテスマの問題とか神の国ということについては、神学校でですね、KBI で私は、そういう分野の話をよくします。で、そういう分野のことを教えるようにと頼まれてます。ですから、今日お配りした内容もね、これ KBI とかで配ってる内容なんです。大体読んだことがいろいろあるんですけども、まあ、その中から、まあ、導かれるままに、全部のことは話せませんので、お話したいと思うんですけど、まあ、威厳の問題というのは、まあ、それをどう考えるかって、これ大きなことでしてね。で、ただ、私も大体威厳という訳があんまり好きじゃないですよね。異様ですよね。なんか異なる言葉って聞いただけでね。でも、まあ皆さんに申し上げたいことはね、初めから食わず嫌いにならないでほしいなと思うんです。私はらっきょうが大嫌いでした。変な話ですがね。私の家では私一人っ子ですが、わがままだからね、らっきょうが置いてると食事しなかったんです。それで母はついにらっきょうを出すのをやめたんです。で、クリスチャンになった時に、イエス様を信じた時に私は何を変えなきゃいけないのかなと思って、そうか、らっきょうを食べるチャレンジしようかなと思った。本当なんですよ。嘘じゃないです。本当なんですよ。それで、悔い改めて食べ始めました。これ、シャレじゃないんですよ。本当に食べる訓練始めたんです。そうしたら美味しいですね。最近は、まあ、もうこれも何も経ってますけど、私が勝手に買ってきたりすることもありますけど、以前はやっぱり食わず嫌いだったのかなと思いますね。で、進学校に行って私は初めて納豆なるものを食べました。ね、関西では納豆って甘納豆しかわかんないわけですよね。漫画好きでよく昔から漫画読んでましたけど、納豆とか出てくるのみんなあれ甘納豆だとばっかり思ってたんですよ。そしたら、KBI 行ったらですね、一週間に一回は必ず納豆が出る。今は知りませんよ。私の時はね。それしか出ないんですよ。どうしようかなって、この臭いの食べないなとか思って、初めは食べなかったんですけど、食べなかったらお腹が空くしですね。食べる訓練をしようと思って、一粒ずつから始めたんです。はい、本当なんですよ。一粒ずつから食べ始めましてね。食べてみるとなかなか美味しいもんですね。で、最近は、もうあれか何十年も経ちましたけど、私たちの食卓、家庭でもよく納豆を食べますし、私はまあ、大好きとまで言いませんけど、まあ、普通で何になりました。で、それで、これは遺伝しちゃいけないと思って、うちの子供たちには小さい頃から納豆を食べさせておりました。だから、あまり抵抗がないみたいです。だから、物事っていうのは、感覚、見た目とか、匂いとか、感じによって、中身を想像してしまってね、推測して好きになったり嫌いになったりするということ案外多いんですね。で、私はイエス様を信じて救われるということはね、その救われた中で取り扱われていく一つの大きな分野がね、好みだと思います。思考っていうのがありますね。まあ、食べ物の子。それだけじゃなくて人間に対する、まあ、失礼だけど、タイプとしての好みとか苦手っていうのがありますよね。でもそういうものによって判断しちゃダメです。もし皆さんが誰かと初めて会った時にね、その人がたまたまあなたが小学校ぐらいの時によくいじめた人に似ていたとしたら、会った瞬間に嫌いになります。でも逆に大好きになった昔の友達でよく似た人だったら、その人がどんな人かわからないのに好きになります。で、そういうふうにして人間って案外物事をね、こう決めつけてしまってること多いんですね。だから、まあそういうものはなくならないんですけれども、まあ、クリスチャンの場合、やっぱり聖書の御言葉からもう一度、こう、ね、初期から確認して、で、それを、またいろんな体験とか、そういうものを聞いてですね、まあ、迫真があるっていうのは難しくはわかりませんけど、まず偏見は横に置いてね、それを、まあ、試してみるというか、 経験してみるということは大事じゃないかなと思います。で、私は今日ちょっと申し上げたんですけど、93年からCPM というミニストリーを始めたんですけども、実はそれが始まってですね、私が経験したことのないことが起こってしまったんです。祈ったら人々が倒れ始めたんです。あるいは体が動かしたですね、びっくりして私がですね、もうその時も本当に主よどうぞみんな目を開けないように守ってくださいとか言って、目を開くと済ますかもわからないから、本当にそう祈ったんですよ。なぜそういうことが起こるのかわからなかったの。で、結果的に見ますと、その中で、心や体が癒されたりという証を手紙でいただいたりね、そういうことが起こり始めた。で、神様がなさるんだったら、何が起こったって構わないですよ。別に私、今、この集会で金粉が降ってくるかもわからないし、手のひらに宝石が現れるかもわからないし、私、起こったらいいなと思ってるんです、本当は。羽毛が落ちてくるかもわからないですよ。手に油が出てくるかもわかりません。私が経験したことないのは、羽毛と宝石です。宝石集めたいなと思います。そんな趣味で、そういう動機だから起こらないなと思うんだけども、それでね、その1994年にですね、94年の1月ですね、トロントのリニューアルっていうのが始まったんです。で、私も知り合いがいろいろ言いますから、先生、行かないかとか言われてね。で、私ちょっとプライド高いところがあるんで、そんなとこ行かんでも日本に聖霊様おられるのに、なんでトロントまで行かなきゃいけないんだとか言って、行かなかったんです、もちろん。ところが、11月に私は九州に行ってまして、九州の友達の教会で奉仕をしてたんです。で、夜中ですね、2時頃ですかね、目を覚まして、何か祈らなきゃいけない、何祈っていいか分からないですから、その時は異変で祈るんですよ、起き上がって、すごい異変で自由に祈りますからね。そうしたらね、変な異変が出てきたんですよ。トロントトロントトロントって これ異変じゃないですよ、トロントってだったら。でも、そういう言葉が出てくるんですよ、要するに。私はトロントだと思ってないですよ。そういう言葉が出てきてですね、トロント富田林、トロント富田林、私の住所、なんか似てるでしょ。なんか舌がもつれてですね、これだったら普通の祈りと変わりないやんとか思いながらですね。でもなんか意味がわかんないですけど、トロントとかトンダバイスとかこう出てくるんですよ。で、それで私は意図的に乗ってるわけじゃないのにね、こう異言で乗ってるそういう言葉が出てきて、で、教会に帰ってきてね、ある人に言ったんですよ。もう変な異言だね。もうこの間って言ったら、その人が先生、それね、トロント行った方がいいと思うよって言って。私全部飛行機費用出してあげるから行ってくださいとか言ってですね。ですぐ行ったんです、トロントに。それがなかったら行かなかった、私。初めて行ったらもうちょうどですね、もうこんなこと話したらこれで終わってしまいますけどね、本当にね、ちょうどトロントがね、以前の教会700人ぐらい入るんですよ。もう700なんか溢れて入れないんですよ。ズガーッと並んでるわけ。で、私たちが行ってる間に3000人の方に移ったんですけど、その時にですね、変なじゃん、面白いことあったんですね。700人の時ですよ。もう2日目ぐらいですから。いきなりね、日本から牧師先生が何か来ていたみたいなんですよ。で、どういうわけかわかんないんですけど、その先生の何人かが前で証しをすることになった。で、俺座ってたらですね、その通訳やってる先生が、放送室に入ってましたですね、親しいんですけど、いきなり放送のマイクですよ。パスタ服の、今前に行って彼らの通訳をしてあげてくださいとか言うんですよ。要するにその日本語で証しするから英語で直せって言うわけです。冗談じゃないとか思ってね。そんなね、私の、英語を日本語にするんだったらまだやりやすいけど、日本語を英語にするのはこんな恥ずかしいし、もう慣れてないしと思うんですけどね、スピーカーで言われるからですね、断れないんですよ。スピーカーでですね、大きな声で、もうみんな聞こえてるとこ言うんですよ。で、私のたまたま隣に座ってたね、名前言いませんけど、日本で有名な先生が、隣におられてね、こうして、君、服の牧師だろ、行け、行けとか言うんですよ。無責任なとか思いながら、しょうがないから前に出て行ったんですよ。で、もうね、もうとにかく破れかぶれだから、とにかく通訳してました。で、通訳終わってですね、みんな立ってるんですよ、こうね。私、こっち立っとったんです。3人ぐらい牧師証しして。で、ふと気がついたら、向こうの牧師先生たちがね、一人一人握手を始めたんです。で、パトーン、倒れるんですよ。なんだろう、こう目を開けて倒れとるんですよ。おっとか思って、次は僕やとか思ってですね、こうして立ってたんです。もういっぱいですから、人がね。で、先生たちが来て、手を置くんですよ。倒れないんですよ。 香りをかなと思うんだけど、別に単体してるわけじゃないんですよ。こう、体動くんですけど、倒れないんですよ。だ次の先生が手を置くんですよ。倒れないですよ。で、しょうがないから立ってたんだ、これずっと。メッセージ始まったんですよ。バカバカしいと思うんです。で、歩いて席帰ったんですよ。で、その時にね、祈ったんですよ。神様ね、なんで私倒れないんですかって、みんな気持ちよく倒れて寝てるのにね。でね、神様どうぞね、トロントにいる間に倒れさせてくださいって。もう子供みたいな祈りですけどね。まあそうしましたら、まあ帰る前の日に幸い倒れることができましたけども。ああ、倒れるってこういうことか、とか思って。で、まあ帰ってきたんですね。で、そうしましたら、翌年の95年の、6月に、父の日から、ペンサコーラというところで、リニューアルというかリバイバルが始まったんですよね。で、ペンサコーラと。ペンサコーラ、初めて聞きましたからね、フロリダのペンサコーラ、こんなとこあったのかと思ってね、ふっと考え、どっかで聞いたことあるな、ペンサコーラ、どっかで聞いたことある。思い出したんです。その94年のですね、その九州で私が行って祈った時、異言が出てきたでしょ。で、トロント、トロント、トンダバヤシとか言ってややこしく言ってたんですけど、その時ね、もう一つわけのわからない言葉があったんですよ。ペンタ、ペンタ、コラ、コラとか言ったりする。なんだこれはとか思ってね。ペンタ、コカ・コーラじゃないしね。ペンタ、ペンタ、コラ、コラ、トンダバヤシ、トロントとかでややこしく言ってるんですよ。思い出したんです。ペンサコーラのことだった。で、それ94年なんですよ。だから、95年の6月に、そのペンサコーラのそのリバイバル起こった時にね、ああ、あのことをやったんやと分かったんですよ。で、日本の九州にいる私が、まあ今日も朝言いましたけど、精霊に導かれてわけ分からないで、こう、取りなしをしていたんですね。で、それは私にとっては非常に大きな励ましになりました。二つの意味で。一つは、やっぱりわけ分からなくても祈ろうと。ね、どこかでね、神様の働きがあるんだからということと、もう一つは、まあ、日本人の牧師の私がなぜそういうふうに祈るように導かれたのかなと思ったときに、あ、日本にもきっと素晴らしいことが起こるんだと。で、そういうね、何かこう確信のようなものを与えていただいたんですね。で、ですから、まあ、その後、まあ、その頃ずっと CPM というその集会を、まあ、北陸を中心に関西とか関東、まあ、関西はその頃あんまりしてなかったんですけど、関東とかずっと広がっていきましてね。で、その結果を見たときに、ああ、日本の多くのクリスチャンの方たちが聖霊の働きについてですね、非常に求めておられるんだって気がついたんです。で、なぜかっていうとね、私が導かれて始めた集会というのは、集会案内をしないんですよ。変な集会じゃないですよ。言っときますよね。要するに広告を出して来てくださいということは、まあ、以前は何回かセミナーだけやったことあるんですけど、通常はしないんですね。で、どうしてするかっていうと、来られた方で、そういう集会、また案内が欲しいという方が、自由に住所と名前を残してくださったら、はがきで案内を送りますという、そういう集会なんです。で、それを私は、最初に導かれたんです。宣伝しちゃいけないって。で、もう一つは、私は一切そこで教会を作らない。で、あくまで、どこでやっても、信仰によってやる。経済は自分が信仰を持ってやるという。まあ、自由研究するんですけど、まあ、そういうことで、まあ、導かれて始めた集会だった。ですから、最初の頃ですね、もう一番最初の集会、7名の方が、金沢に来てくださった。教育会館という会館でね、ね、会館ってその畳の部屋なんですよ。小さな部屋ですけど。そのうちの3名は、私の家内の親戚だったんです。家内は北陸なんです。で、まあ、彼女の、まあ、お婿さんが来るということで、クリスチャンじゃないんですけど、顔見ようか、みたいな感じで来てくれたんです。やりにくい、やりにくいね。こう7人輪になってるんですけど、聖書を開いても途中でなんか語りかけてくるんですよ。お前、何してるんや、みたいな感じです。賛美もないですしね、もうそんな、教会の雰囲気なんか全然ないわけですから。でも、そこで聖書を依頼して話している間に、聖霊様がいろいろ教えてくださったんです。その、おじさんの一人がね、腰が痛がってるって、すぐ分かったんです。で、聞いたわけじゃないですよ。で、私が、おじさん腰痛いでしょって言ったら、お前聞いたかって言うから、いや、全然聞いてませんけど、イエス様教えてくれた。だから祈りますから、癒されますから、癒された。で、そういうことが起こって、で、そこに来たクリスチャンの方たちに、私はこれから毎月行きますって。実際ですね、私は、金沢に6年間毎月行ったんです。 今も2、3ヶ月に1回ぐらいしか行ってませんけど、6年間ずっと行きました。で、その時に、関心のある方は、住所と名前だけ残してください。はがき送りますから。という形で始めて、それがまあ、東海地方とか、関東とか、少しずつこう、まあ私は、日曜日は行きませんから、月曜日に行って水曜日に帰ってくる。木曜日に行って土曜日に帰ってくる。っていうのは、こういう周回ばかりです。平日のしかや、夜とかしかやらないんですけど、そういうふうにしたらですね、なんと、5年ぐらいで、そのメーリングリストがね、1000通を超えたんですよ。で、やめたんです。メーリングを。郵送料高くついてしょうがないでしょ。もう言わなくなったの。もう黙って。もう勝手に欲しい郵送だけは言ってくれてあげますみたいな形になって。で、私が言いたいことはですね、いろんな方が来られたと思います。教団、教派を超えて。その集会に来られても、教会のことや何も聞きませんから。私、牧会するわけじゃないのでね。何も聞きませんから。黙ってきて帰られるだけですから。だから、その中でもうおそらくいろんな方が来られたんだと思うんですけど、本当にこう、聖霊の働きに求めていらっしゃる。別の言い方をするとですね、ただその信仰を持って歩んでいくということの中で、ものすごくみんなが戦って疲れてる。で、本当にこう、霊的に勝利を取っていくということについて、本当に誠実に求めていらっしゃる。まあ、そういうことをね、強く感じたんです。で、私は10年で辞めるつもりだったんですけど、まあ、ちょうどまあ2000年前後というのはね、いろんなことが、印や不信がたくさん起こりました、日本で。私も教会でそういう経験をしましたけど、でも、もうやめようかなって、もうそろそろ自分のミニストリーは、私それで何かをしようとするつもりじゃないですからね。もう牧師ですから、もともとね、本業があるわけだから。で、と思ったんですけど、逆に今はですね、今は前以上に兄弟姉妹たちが、その聖霊様の働きについて深い渇きを持っています。本当に深い渇きを持っています。だから、私は、お分かりしたように、小さな火をつけなさい。だから大きな集会は苦手なんです。ね、小さな火をつけるのが好きなんで、それに導かれてるから。でも、やっぱり定期的に同じとこしか行かないから、そう行きますと、やっぱり求めてる方がね、いろいろ来られてね、まあ、その大きな会場ではしませんけど、もういつもたくさんの方来ます。で、私はそれを見るたびに思うんですね。日本の霊的温度というのは、前よりももっともっと上がっています。霊的温度ですよ。で、人々は渇いてるし、求めてるし、私が例えば、70年代ですね。70年代というのはカリスマ運動が日本に入ってきまして、私の教会は非常に影響を受けた教会です。まあ、牧師がもともと通訳やってましたから、その人たちのですね。で、ゲストがもう毎年来られてましたし。で、教会ももうぐんぐん大きくなりました、その時期にね。で、その中で、私たち育ちました。でも、その頃、まあ私、司会をしたり、導いたり、いろいろ集会やってたんですけど、賛美を始めて手を挙げる人なんかほとんどいませんでした。今でも覚えてます。手を挙げさせるのをものすごく苦労しました。賛美しながら、皆さん、ちょっとこの辺まで手を挙げてみませんかとか言ってですね。もう少し上げましょうかとか言ってですね。だんだんだんだんこう、段階が終わって、終わるぐらいにはハレルヤと言えるという。こういう状態が多かったんです。今はね、まあ、礼拝の時はそうじゃないかもしれないけど、集会の時はね、何もやらなくても勝手に手を挙げたり、立ち上がったりする人もおりますね。それぐらいですね、なんか非常にこうオープンになってきてます。だから、そういう中で、やはり今の時代の教会が、まあ、聖霊様の導きの中においてですよ。において、やはりその皮袋というものを変えていかなきゃいけないっていうね、そういう必要性っていうのはものすごくあるように思うんです。だから余計にその形とか方法でこういろいろやってみるんじゃなくて、やっぱりイエス様ご自身、聖霊様がどういう方なのかということを、本当に御言葉と体験を通して学んでいかなきゃいけないと思いますね。で、私はまあ、そういうことを始めて、まあ、何十年かなるんですけど、まあ、つい先日も、聖霊様の働きっていうのはどういうふうに見ていったらいいんですかって言われたんですけどね。基本は簡単だと思います。ヤコブ書の、4章ですが、ちょっと開いてみましょうかね。ヤコブの手紙。あ、この集会はメッセージしませんので、ちょっとセミナー的にいろいろこう話しますからね。でないと、メッセージしてたらもう時間が到底足りません。3章ですね。皆さんもぜひここを心に留めていただきたい。3章の13節から18節まで。ご一緒にどうぞ。 あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく、見せかけのないものです。義の実を結ばせる種は、平和を作る人によって平和のうちにまかれます。特にこの17節ですね、口語訳では確か、上からの知恵は第一に清いって書いてあると思います。だから、聖霊様の働きの中にはですね、その性質というのがあります。その御霊の働きの性質は清さです。そして、純真な愛です。まあ、これがですね、聖霊の働きであるかどうかということを見分けていく、非常に大事な、品性の面というんですかね、霊的雰囲気だと思いますね。そして、聖霊様が働かれたところには、この、キリストを見上げるという意味における霊的一致というのが生まれてきます。これは、ペンテコステカリスマ全然関係ないですよ。イエス様を本当に見上げていくとですね、霊的一致が生まれてきます。調教の働きというのは本来そういうものであるべきなんですね。私の娘が KGK の GA っていうのを2年間やってまして、大学卒業して、KGK の主事と学生の間のスタッフなんですね。大阪だけあるんだそうですけど、GA っていうんですよ。2年間やってまして、去年もう終わって結婚したんですけど、そういう関係で私は KGK の、ことをニュースをいつもよく読むようになって、もともと KGK に深く関わっている前野先生とかね、ご存知の方いるかもわかんないけど、私も高校生の時から、存じ上げてるんですよ。先生よく覚えてくださっててね、いろいろ合意させていただいたりしてたもんですから。でもそういう調教派の働きっていうのは、そんなに私はよくわからなかったんですけどね。で、娘も息子もこう、KGK に関わってましたから、時々ですね、その刑事件の誰かの話をするときに、なんとなく聞いてしまうんですよ。で、その兄弟とか姉妹は、どういう団体なんとかって聞くんですよ。どこの教会って言われたら、知らんって言うんですよ。知らん知らんとか言うんですよ。で、その時はっと思うんですよ。これ、牧師の癖ですかね。どこの教会ですか、どういう団体ですかって、こう、何かをすぐに考えてしまうんです。彼らはそんなこと考えてないですよ。イエス様信じてますか、どうですかって考えてるだけなんですよ。実は、クリスチャンというのは本来そうあらなきゃいけないと思います。教団教会が悪いわけじゃないんです。でも、それが、何かを吟味する材料になっちゃいけないと思います。教団教会のそれぞれの霊的な特徴とか大事にしているものがあって、それは花粉みたいなもんですからね。やっぱ大事にしなきゃいけないですよ。でも、それによって区別をするためにそれを用いたらダメだと思います。差をつけたり、どちらが優位かとか、そんなことのためにあるんじゃないと思いますね。だから、教会にもそれぞれ特徴がありますし、私たちはカリスマ派の流れを自然に組み込んできましたから、それが当たり前だとか思ってますけど、そうでないところだってあるでしょうしね。私が、検診、伝道者になって初期の頃ですね、一度ものすごい激しいペンテコステの教会行ったことあるんですよ。で、申し訳ないんですけど、その頃ね、超激しいペンテコステの教会に対してはちょっと偏見持ってたんですよ。心の中で、いや、僕はあなたちゃう。っていうね、なんかね、人に対してじゃないんですよ。そういうこのグループに対してね。でもある正解があってね、行ったんです。そしたらね、私、伝道者でしたから、ちゃんと分かってるんですかね。席をね、この真ん中ぐらいに取ってくれたんですよ。で、どうぞって言うから、はい、分かりました。座ってんの。後で気がついた。大変なとこ座ったんですよ。献金の時にね、何百人か言うんですけど、献金の時ですね、ただいまから献金がありますってね、真ん中の列に座ってる両端の方、そこに献金袋が両端からやってきますって言って、それは別にいいんですけど、その献金袋を持って踊りながら、 講談のところへ来てくださいって言われたんですよ。持っていくんだったらいいですよ。踊りながらとか言われて、こんなの予算は僕と思ってね。そして賛美が始まったんですよ。そしたらね、慣れてる人多いんですね。袋持ってて、嬉しそうに行くんですよ。どうしようかなと思って、もう逃げられないでしょ。もうどこそこ教会の伝道師がそれを聞いて逃げたとか言ったりするね。これはもういかんとか思ってね。まあ踊れなかったけど、踊ってるふりをしていきましたけど、心の中でもう二度と来ん。僕は二度と来ん。来ても絶対真ん中には座らないです。そういうふうにね、経験したことあるんです。で、今はそれ振り返って、まあ本当におかしいなと思うんですけどね。まあ、今その偏見ないですよ、全然ね。で、この間、タンザニアに行ったら同じように踊らされて、まあ、それはもちろん苦手やったね。まあ、で、踊るの苦手なんですよ、踊るのね。でも、でも私の好みであって、その、神様の前にいいか悪いかという判断材料ではないんですよ。あなたが嫌いなことが神の御心イコール、御心ではないと。そんな考えしててください。で、あなたの好きなことイコール神の御心なんてね、厚かましいですよ。そんなことを考えたらダメですよ。私は未だに踊るのは苦手です。でも、聖霊に満たされたら踊れるかなと思います。いや踊ってる人見ても羨ましいな、ああいうふうになれたらいいなっていつも思いながらね、後ろで拍手してますけどね。でも、今は、ものすごい激しいペンテコステの教会の集会に行ったとしても、私は何の偏見も感じないし、また、教団名とか言いませんけど、もう本当に、もう、なんで例えちゃったらバカするのみたいなですね。まあそういう、もう賛美も入れないし、そういうとこ行っても、聖霊の臨在は感じます。それは神様にとってはそんなことは問題じゃないんですね。人間が問題にしてるだけなんですよ。だから、私たちがイエス様を愛して、聖霊様に対して大分な心を持っておれば、外側は自由に変わっていいんじゃないですか。まあ年に一回ぐらい変わった着物着た方が楽しいでしょうからね。いつも同じの着てるよりね。だから、そういう意味で、どういう集会に行ってもそれなりにエンジョイして、最後は自分の母教会に帰って、普通の食事に戻ると。これが一番健康なんですよ。だから、まあ、この教会もそうだと思いますけどね。私の教会も先生どっか行きたいと、まあ、行っといて、行っといてとか言って。まあ、いたんだとかそんなの分かったら行きませんよ。でも、普通だったら行っていいよって、恵まれてきたらいいって。もう、たくさん恵まれてきなさいって言うんでね。その方が、牧師楽ですから。その分自分がやらなくていいわけですからね。だから、みんなが恵まれて帰ってきて、そして、普通の食事をしてくれたら、皆さんの健康を支えているのは特別食じゃないですよ。毎朝毎晩レストラン行って食べとったらあなたは病気になります、確実に。ね。そういう意味で、話始める。ね、皆さんがそれぞれ、まあ、この教会だから言うんじゃないんですよ。私はその CPM の教会、集会でいろんな教会に来てますから、いつも言うんです。聖霊に満たされた人は、イエス様と教会を愛するんだって。ね、聖霊に満たされて牧師と問題を起こすっておかしいって、それは、ね。あなた先生のために祈りましたかって。ね、先生愛して、誕生日に、まあ、花束を持っていく、まあ、奥さんに、ね、持っていくとか、なんかしなさいとか言って。ほんと、聖霊様に満たされるということは、教会愛することです。これ一つの大きなことです。もう一つは、聖霊に満たされると、聖霊様はね、宣教のスピリットですから。こう抱きかかえるスピリットじゃないんですよ。与えるスピリットなんですよ。だから、その群れとか教会というのは、宣教に対して、あるいは必要を持っている人々に対して、非常にこのオープンだと思いますね。で、そういう流れができていくと思うんです。だから、聖霊に満たされるとなんか変な神秘的な経験をしなきゃいけないのか、そんなことないです。それは神秘的なものは霊的じゃないんです。言っておきます。あれは感覚的なんです。感覚の延長線が神秘的なんです。どこまで行っても神秘的です。感覚的です。でも、霊的っていうのは別に感じなくてもいいんですよ。私の恩師がね、いつも言ってました。信仰は色も匂いもないって。信仰っていうのは淡々としてるって。見言葉に書かれてるから、はい、信じますってね。で、そのように信じて行動する。ローマ人の手紙の10章 開いていただけますか。まあ、テキストをお渡ししてるから、テキストからずれてもいいでしょう、もう。10章の6節から8節です。読んでいただけますでしょうか。10章の6節から8節。しかし、信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。実はクリスチャンは霊的になろうとして非常に肉的に感覚的になりやすいんですね。6節には、あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけないと書かれています。私もある時期、すごく自分の内面の問題で悩んだ時に、もうこれはどうしたら恵まれるのかなと思ってね、考えたんです。心入れ替えようと思ってね。自分の大体聖書の態度が悪いと思って、その頃夏だったんですけど、扇風機しかないんですよね。暑いんです。だから、まあ、仕事から帰ってきて、で、お風呂に入ってですね、暑いもんですからね、もう、まあ、時には上半身裸の時もあります。一人だけですからね。で、こうしてですね、聖書読んでるんですよ。大体、ああいう不敬虔な態度が悪いと思ってですね、心入れ替えようと思って、お風呂入ってからも清掃して、で、正座して、本当にあったんですよ。で、もう朝は早くから起きて祈って、まあ、それはいいことなんですけど、一週間したらしんどくてしんどくてですね、これが生涯続くのかと思ったら、道間違ったんじゃないかなと思ってですね、本当にね、逆に失望したんですよ。で、それが自然にできる人はやってください、いいんです。負担になるんだとやめてください。喜んでできるんだったらやったらいいですよ。でも、あなたが無理をしてやらなきゃいけないんだったら、それは逆効果です。正座して、例えば座ってますとね、昔はだいたい正座して集会出たこと多かったんですよ、僕は、教会行った頃。足が痺れてくるとね、どんなに素晴らしいメッセージも耳に入らなくなるんですよ。もう、これ、もぞもぞもぞしてる。そうやったら正座やめた方がいいでしょ？御言葉は聞く方が大事なんだから、正座することと御言葉は聞く、どっちが大事なんですか？クリスチャンは、まあ、そういうことをよくやるんですよね。だから形を守ることによって霊的なものを得ているように錯覚してしまうんですよ。これが一生懸命天に昇ろうとすることなんです。でもあなたがどんなに献身的になろうとしてもね、イエス様がなされた御業はもっと上です。イエス様は神の右に座られたんだから、そこまでいかないから、あなた頑張って。それに失望するとどうなるんですか？誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。自己憐憫に入るんですよ。ドツボに入るんですよ。バーン。タコになるんですよ。わかります？タコって。明石近い。ですね。はい。明石のタコですよ。脱線してもいいですか？ 私のメンバーにね、明石の市役所勤めてる人いるんですよ。こっちの方に住んでんの。でね、ある時彼にね、明石ってタコ有名やね言うたら、先生そうですわ、言うから、で、宣伝しやすくていいんじゃない言ったら、いや、でもね、あれね、地域社会としてはちょっと厄介ですわ、って言うんですよ。どうして？って言ったら、タコってね、独立心が強くてね、仲間と一緒に住まんのですわ、言われてね。あ、なるほど、そう言ったらそうかなと思って。タコってなんかね、一人で動いてるんですよ。で、私それ発展させたんですよ。あ、そうか、タコのクリスチャンよくないやと思ってね。タコってこう一人でしょ？都合悪なかったら墨吹くんですよ。パーって、ごまかしてこうね。そしてね、自分に失望するとタコ壺に入って隠れてしまうんですよ。自己憐憫ってそんなんですよ。タコ壺に入って出てこない。いやーとか言ってですね。でも、タコが精霊に満たされたら、8倍伝道できるんですよ。だから、すいません、くだらんことばかり言った。これが私の本音の姿なんですけど、過去のクリスチャンにならなくてもいいんですけど、聖霊に満たされたタコになってください。 もう片っ端から捕まえてですね、イエス様のことを伝道するね。だから人間まで献身しようと思って、ダーッて頑張って失望すると、自己憐憫に落ちるんですよ。でも、私たちが地の奥底に下るだろうかと、下が回れるからして。でも、イエス様はもっと深いところに下ってくださった。信仰はそういうその努力とか、もうけなげなもうこととかね、そういうことによらないんです。信仰はそのまま信じることなんです。だから、この9節、ごめんなさい、8節には、御言葉は、あなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。そのまま信じて告白しなさいって、9節にはね。それが信仰だと言ってます。で、詩編の34編というのは皆さんよくご存知のところですけども、ちょっと見ていただけますか。ダビデが、非常に辛い経験をした後で、書いたところですね。ペリシテの王様のところに、気違いのふりをして逃げていくわけですね。で、命を、それによって助けるんですけど、よだれを垂らしてですね、気違いのふりをしてね。で、その時にダビデが、書いた詩ですね。この一節読んでください。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。これは、ダビデがですね、自分の気持ちとか状況では絶対言えない言葉なんですね。彼は、もう自分のプライドもそういうものも全部捨てました。馬鹿にされました。勇者だとね、褒めたたられていた人物がね、あいつはどうしようもない、気違いだって言ってね、馬鹿にされた。でも、彼は自分の命を救うためにそうしたんじゃないんですね。神様から受けた油注ぎを、に従順であるためにそうしたんです。私はそのことわかるまではね、いやあ、私だったらね、馬鹿にされるんだったら死ぬ方がマシやんって。そう思いましたよ。でも、彼が信仰告白してます。あなたの恵みは私の命よりも勝るゆえと言ってます。最後に私たちは自分に対する誇りとかプライドとか、自分の持っている生き方の、なんていうかな、大事にしてることとか、そういうことが案外ね、聖霊様の導きのに対して素直になれない理由の場合が多いんですね。で、ダビデはそれを神様に委ねることができたんです。だから彼は、私の心にはいつも主への賛美があるとは言ってません。心の中は傷だらけです。心の中はもう苦しくてしょうがないんです。でもダビデは、私の口にはと言ってます。なぜかというと、あなたの霊的な領域が一番直結するのは口なんです。もしあなたの心を通すと、魂を通すと、あなたの感情とか、あなたの考えとか、思いがそこに入り込んでくるんです。例えば、皆さんが、急にですね、悲しいニュースね、身内のですよ、あるいは問題をパッと聞いたときに、もうショックでしょ、ね、私、今でも覚えてるんですよ。3年間ね、仕事してたんですよ。で、その中で主から証明をいただいて、私、会社に無理言って、1年間伸ばしてもらって、で、辞めたんですけど。で、親にですね、もう仕事辞めて、進学校に行くって、もう言うの言いにくくて言いにくくてですね。で、ある日、大決心したんですよ。で、今日言おうと思って。夕方早く帰ってきてですね。で、父は多分帰ってるだろうから言おうかなと思って。玄関開けるなり、おばさんが走ってきて、私、まさかって言うんですよ。まこちゃん大変だって言うんですよ。どうしたんですか。お父さん怪我して入院したって。私、今言おうと思ったのね。その時に、私は、もう本当に自分ではできなかったと思うんですけど、玄関にひざまずいて祈ったことを覚えてるんです。そんなに敬虔な人物じゃないんですよ、私は。でもね、玄関にひざまずいて祈りました。主よ、あなたが許されたことです。私の決心は変わりません。そして主が最善にしてくださると信じます。そんなのね、そんな信仰は私の心とか、その時の気持ちからは絶対出てこないんですよ。私の心は騒いでるわけです。どうしようか、どんな状態かよく分からないし、まだね、病院にまだ行ってないわけですから。でも、主を見上げたときに、私の心のもっと深いところにある霊の領域から、聖霊による信仰が口に直接来てるんです。だから、あなたが いろんな問題にぶつかったときに、まずあまり考えてはダメです。そのことを考えると問題の渦の中にどんどん巻き込まれます。まずそれを横に置いて、もうどんな問題だってまず横に置いてですね、イエス様を見上げて、主よ、私はあなたを褒めたたえます。たとえこの問題がどんなに大きかったとしても、あなたの恵みはもっと大きいことを信じます。そう告白するんです。それを告白させてくださる信仰は、聖霊によってあなたの内側に与えられた信仰なんです。あなたが生み出した信仰じゃないんです。その聖霊様があなたの内側からですから、絶えずその信仰の霊をあなたの魂に向かって解放しようとしていらっしゃるんですよ。で、このローマ人の手紙の14章の17節を開いていただいたんですけど、ここにはですね、神の国の3つの性質が書かれていると思うんですね。義と平和と喜びです。義というのは神の国におけるあなたの立場です。あなたの心の良心がイエス様の血潮によって贖われて許されたという、その義なる立場をあなたが御言葉によって受け取ったときに、その信仰を持つことができます。これは基本なんです。義と認められてないと、義と認められていることを自分が受け入れないと、あなたは大胆に祈ったり賛美することができないです。いつもどこかで責めを感じます。だから中途半端にしか賛美できません。中途半端にしか祈れません。でもあなたが許されているものだということを確信すれば大胆に祈れます。去年でしたかね、中部地方に行って、集会しておりまして、終わった時に一人の壮年の方が、こう押されるようにしてやってきたんですね。で、ある人、横にいた姉妹がね、先生、祈ってあげてくださいって、壮年の方です。なんでかわからない、すごくこうショックを受けてる感じだったんですけど、私、祝福を祈ったんです。その時こう言ったんですね。あなたはイエス様によって許されて、そして、あなたがどういう状況であっても神様に義と認められています。だから、イエス様を見上げなさい。自分の状況を見ちゃダメですって。で、その時に彼は、何か霊的に開かれたんですかね。イエス様を見上げたんでしょう。本当に顔つき変わったんですよ。ものすごい喜び満たされたんです。で、後で聞いたんですね。その人はクリスチャンになったんですけど、ちょっとこう自分のミスをしてですね、会社を辞めなきゃいけなくなって。で、それでもう家族も、もうその状況を、大変な状況を受け止めなきゃいけないし、彼自身はもう、そのミスしただけじゃなくて、クリスチャンなのにどうしてそういうことをしてしまったんだろうというね、そういう負い目をずっと感じてた。だから、教会には行ってたんですけど、素直に喜べないわけで、人を見ると指さされてるような気がするんですね。そんなことしてないんだけど、そういうふうに自分で勝手に思ってしまう。で、悪魔もそれを責めていきますからね。でも私はその全然知らなかったんだけど、でも、イエス様のこの十字架のね、完全な贖いを信じなさいっていうことを言ったときに、彼はね、主を見上げることができたんですよ。あなたの信仰を一番引き下げるのは、外側の状況じゃなくって、あなたの肉の働きなんです。肉の働きはあなたの経験とか記憶とかそういうものに結びついていて、あなたがイエス様を見上げるのをこう引っ張り下ろそうとするんです。一生懸命ね。で、自分を見つめさせようとするんです。私はこれを過去の人生の残骸だと考えてます。残骸。イエス様は十字架であなたの上にある神の怒りを取り除いてくださったんですもんね。完全に許されてるんです。ところが、そういういろんな記憶のようなものがこう残ってる。で、記憶というのはもう実質がないんですけども、敵は巧妙にですね、その記憶がもうまさに実質が残ってるかのようにあなたの上に働きかけてきます。ですから、自分は許されているということは信じられても、自分の人生が許されているということをなかなか信じることできないです。あなたの過去の人生も今の歩みも、そして将来もイエス様の十字架によって完全に贖われているんですよ。永遠の贖いはあなたのちっぽけな失敗によって、引き下げられるほどちっちゃなものじゃないんです。永遠の贖いはもう永遠の贖いなんですね。それを見上げたときに、実は信仰が働きます。すると、聖霊様が働きかけてくださっている、 神の国の性格と書きましたけど、平和ですね。これは神様と和解された証として受けるものです。そして、喜びです。神の国の力。喜びっていうのは勝利ですよ。最高の喜びの表現何か知ってますか？笑うことです。笑いは勝利の証です。笑うの好きな人。結構いらっしゃいますね。この教会、勝利の教会ですね。笑うということは勝利の証です。だから、聖霊に満たされて笑うこともあります。信仰によって笑うこともあります。サラが笑ったでしょ？ね、アブラハムに主の使いが現れてね、まあ、イエス様が旧約において現れた一つですけど、で来年、ね、あなたの妻、サラが男の子を産みますよって、サラが聞いてですね、そんなバカなことはないでしょって。すると、主の使いが言いました。サラはなぜ笑ったのか。サラはびっくりして、いや、笑いませんでしたとか言って。すると、主の使いが言いました。いや、確かにあなたは笑った。あの聖書はね、なんでそんなつまらんことこんな大切な聖書の中に書いてるのかなと思って、初めね、意味わからなかったの。今わかるんです。笑うことが大事なんです。なぜ笑うんですか？例えば、今この集会が終わったら、誰かがやってきて、あなたの家族がやってきて、大変やーって言って、あなたの遠縁のその親戚が亡くなって遺言があって、あなたに10億あげるって言ってるって、どうします？その時に、そんなバカなことはないでしょ。あんた絶対笑います腹立てる人はまあいないです。それね、大体笑います。それどういう、笑うってどういうことかって言ったら、そんなことありそうにない、でもあったらいいなと思う時に笑うんですね。あるいは、今までずっと願ってきたけど、なかなかその時にならなかった、でもそうなったらどんなにいいんだろうと思ってる時に、そうなるよって言われると笑うんです。ね。ある意味で確かに不信仰な笑いと言われてもしょうがないかもわかんない。私はでも、不信仰の中にある信仰の笑いだと思います。なぜ主の使いが、いや、あなたは確かに笑ったって言ったんでしょう。そんなことどうでもいいじゃないですかって思うかもわかりません。どうでもいいことないです。さらよ、あなたが笑ったように笑い続けなさいっていう意味ですよ。つまり、あなたは信じられないことを信じようとしている。いや、それも信じられないと思っている。でも信じたいと思っている。ならば信じなさいということです。だから皆さん、どうぞね、信じられないことは信じようと思ったときは笑ってください。だいたい言うとき笑うよね。いや、まあこんなん難しいと思うんやけどね、とか言ったりしてね。怒りながら言う人なんかいますよね。だいたい笑いながら言うでしょ。本当はそう信じたいと思っているからなんですよ。信仰はそういう時起こるんです。働くんですよ。だから信仰の霊が働くとね、本当笑い出したくなるんですね。笑いましょう。でも皆さん、大人の人の顔見て笑ってあげてください。ああ。私のその集会ね、いろいろ行くんですけどね、大体よく笑う人ってすぐ笑うんですよ。すぐ聖霊満たされて笑い出すんですけどね。でもね、清らかな笑いなんですね。励まされるんですよ。笑った、聖霊に満たされて笑ったところで何の変なことあるんですか？変なことないでしょ？一時いろんな現象が現れました。うわーなったりですね、いろいろね。で、ある時私思ったんだ。ある時私が集会して祈ってると、一人の姉妹がダンスを始めたんで、こう、きれいに、こう、太極拳みたいな。太極拳みたいな。精霊満たされて、おお、きれいやなーとか思って、見ていたんですよ。その時主がおっしゃったんです。あれをね、スピードアップしたらあなたを受け入れられるか。そうかと思ったんです。あれ、ゆっくりやってると、きれいやねと思うのに、早くやってる人を見ると、いやあれへんなーとか思ってしまう。皆さん、赤ちゃんがまあまあまあって言うときは、あんたちゃんと喋れよとか言いますか言わないでしょ。だから、聖霊様がなされてるときには、倒れようが踊ってようが転がっていようが、みんな通常やることなんですよ。ね、飛び上がってね、1分間1メートル上で止まってたとか、ちょっと変ですよ、それは。 首が360度回ったとですね。それはおかしいですよ。でもね、倒れたとか、倒れたら倒れるでしょうか。転がったってみんな転がるでしょ。笑ったってみんな笑ってるわけですから、何にも不思議なことないですよ。なぜそれに違和感を覚えるかっていうと、宗教的な考え方があるからなんですよ。今は笑うべき時ではないとかですね。もう、そういう考え方がですね、いつの間にか、まあ、パリサイ人じゃないですけど、こう、宗教的雰囲気を作っていて、それを破る人に対してそう思ってしまうんですよ。でも、なんかお腹痛くなるんですよ。でもですね、でもね、神様が新しいことをするときに、あなたの気に入らないことをしてもいいじゃないですか、別に。もう一回言いましょうか。神様が新しいことをするときに、あなたの意にそぐわなくってもいいでしょう、別に。神様があなたのところに相談に来て、新しいことやりたいんだけどいいと思うかとか言ってですね。そんなことするわけないでしょ。人間関係でもそうでしょ。なんか新しく始める人っていうのはね、最初受け入れられないんです、なかなか。そんなバカなことやめろとかね。この間言ってきた、ビクター・ジョン先生も、去年政界に来られてね、その政界にいろんなこと話されたんだけど、私一言だけいつも、心に留めたのがあったんです。彼がこう言ったんですよ。神が与えられたビジョンというのは、それを他の人に話すると、他の人は必ず笑うって。人に笑われないようなことはビジョンじゃないって言ったんですよ、彼は。人が聞いて、うんうんって言うぐらいだったらビジョンじゃないって言うんですよ。聞いた時に、そんなバカなというほどで初めてビジョンだって言ったんですよ。その時私はね、この人すごい人やなと思ったんです。だってね、体験していなければそんなこと言えないんですよ。で、インドに行ってね、本当にそうだと思いました。本当にそうだと思いました。去年私、ガジマ先生の教会行きました。タンザニアでなんか死人を磨いたりしてる教会。で、ガジマ先生ね、集会、礼拝終わってからいろいろずっと話して、先生、ビジョン何なんですかって聞いたんですよ。そしたらね、その時は礼拝が3万人ぐらい今集まってるんですけど、建物がなくて、だーっと人がね、彼が、いや、ここにまず100万人の教会作るって。で、開拓を何箇所かでやってるんですね。向こうは開拓に教会から派遣されるときは、2000人の牧会者の経験を積んで初めて派遣されるんです。あの先生たちの下に2000人を担当している牧会者が14人いるんです。で、その中から開拓伝道に派遣するんだそうです。で、今もう何人か派遣していてね、タンザニアのいくつかの、村で伝道してもう何百人とか何千人とかなってるらしいんだけども、そこにみんな100万人の教会作りたいんだって言うんですよ、私にこう見ながら。どう思ったと思います、私。そうですね、アメンですわ、って。本気で言ったの、私は。日本で聞いたら、あ、ちょっと難しいんじゃないですか、ね。そこで聞くとね、あ、そりゃそうだろうなって思うんですよ。信じられるんですよ。私たちのそういうね、応答っていうのも、霊的なこの雰囲気とか状況によってね、随分違うんです。だから今皆さんがね、笑いながら、アーメンと言っても家帰ってすぐ同じこと言えるかって言うと言えない場合があるんですよ。いや、あの時は雰囲気飲まれたから、とか思いました。まあ、それもあるかもわかんないけど、それだけじゃなくって、実はここには信仰の霊が働いてるんです。だから、不信仰のあなたもアーメンと言えるんです。ごめんなさい。正直なこと言ってしまった。不信仰、いや、信仰の霊が働いてるとね、不信仰な人もアーメンと言えるんですよ。で、家に帰った時にその時自分が信仰があったのか不信仰だったのかが明らかになるんですよ。あの時やっぱ不信仰だったんだ、とか思ってね。で、そう思った時に、神様もう一度信じ直しますって。それで終わりなんです。だから、神様がなされるときに私たちがコントロールしたり、それを自分の神学に収めようとしたりね、そんなことをする必要ないと思いますよ。だから、ごめんなさい、あと15分しかなくなっちゃった。このプリントをですね、聖霊のバプテスマということでお配りしてるんですけども、この聖霊のバプテスマの経験というのは、まず基本的に、これ私の理解ですのでね、客観的に聞いてくださったらいいんですけど、聖霊様は私はイエス様を信じたときにおいでくださっていると信じています。 もう今日も言いましたけど、どこであっても、どういう場所であっても、イエス様を信じたときに、聖霊がうちにおいでくださる。その聖霊は、あなたの体や魂ではなくて、霊の領域。その領域に内住なさると信じています。ですから、その霊の領域に内住される聖霊に対して、あなたが感情的に、意思的に、知性的に影響を与えようとしてもダメなんです。ね、領域が違います。だから逆なことも言えます。その魂の領域で霊的な領域を覆ってしまってコントロールし始めると、あなたは救われていても非常に、なんというか、肉的というと悪く聞こえますね。ある意味では理性的に合理的に物事を考えます。ですから、霊的にものを考えると、例えば表現がありますね。それどういうことかっていうと、実質的に物事をしっかりまず考えなきゃいけないんですよ。霊的っていうのはね、もう闇雲に信じることは、それ霊的なんて、それはめちゃくちゃなんですよ。盲目的なんですよ。霊的にものを考える人は、実際的にきちんと考えてるんです。でも、そのままだと普通なんです。ね、誰でも考えられる、堅実な人であれば。霊的は、その実質的に考えた物事の上に、神様がそのことをなされたら、こういうことをしてくださるに違いないということを付け加えることなんです。付け加えて考えるんです。だから霊的なんです。だからどんなに恵まれたクリスチャンでも、その人の信仰や霊的なものがこう弱くなってくると、合理的に考えるんです。合理的に考えることは決して悪いことじゃありません。普通で考えれば賢明なことです。でもあなたの霊性が恵まれてくると、いや、これは現実の力はこれだけだかもわかんない。でも神様はこういうこともしてくださるに違いない。私はそれを期待しましょう、信じましょうと言ってそれを大きく考えます。これが霊的に考えることです。そして、霊的に物事を考えて最終的に何かどっかで決めなきゃいけないでしょ。それを判断するのは、あなたの成熟した理性です。成熟した信仰です。これは一日では、そうならない。やっぱり何年も何十年もあなたが主に従ってきて、学びを受け、訓練を受け、御言葉から養われて、その判断力ができます。ですから、リーダーというのは、だからいつでもそうだと思うんですね。まず実践的に考えて、そして神様が働いてくださるならば、これだけ信じようっていう、この一つのより大きなビジョンを持って、そして最終的にはまずここから始めようという決断をするわけです。こういうそのプロセスがあるんですね。で、ヘブル人への手紙の5章を開いていただきたいんですけれども、ヘブル書の5章の一番最後、5章の14節です。ご一緒にどうぞ。しかし、硬い食物は、あなたの、大人のものであって、経験によって、良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。経験によって、良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人。これは成熟した人です。だから、それは、やはり長いいろんな経験を通して失敗もしながら、教えられていくことだと思いますね。で、その中で、やっぱり成熟した信仰、成熟した理性というものが最終判断をします。で、アブラムもそうでしたね。15章を見ると、彼は14章で戦いを終えて帰ってきて、メルキゼデクが現れて、もうすごい霊的経験をしてですよ。そういうその劇的な霊的経験をしたり、また実際彼は戦争に行って帰ってきたところですから、ものすごく疲れてるわけですよ。ね、霊は恵まれているんですけど、体は疲れている。心は疲れている。で、疲れた時に、一番出てくるものは何かっていうと、その人の心の深いところに隠されていた悩みなんです。それがふって出てくるんですよ。神様は、それを知っておられたからね、アブラムに対して、まだアブラムでしたね、アブラムに対して語りかけられました。で、私はあなたの盾であるとかね、あなたを祝福するんだということをおっしゃいました。で、その時にアブラムがポロリッと自分の本当の悩みを言うわけです。これがすごく大事なんです。彼は何を言ったかというと、いきなりですね、神様、私の、 私にはまだ子がありません。私の後を継ぐのはあのしもべのエリエゼルでしょうかって。それしか考えられないんですけど、っていうわけです。これは、アブラムの霊性は恵まれていたけれども、神様の約束を信じるところからは力が非常に落ちていたということです。ですから彼は合理的に考えたんです。実質的に考えた。エリエゼルという人は立派なしもべです。後継ぎになっても誰も文句言わないでしょう。でも、それは、信仰から出てくるものではなかったので、すぐに主がおっしゃったんです。あの者が後を継いではならないって言いました。あなたの身から出るものが後を継ぐのですとおっしゃいました。その時に彼ははっと目覚めました。信仰がもう一度気がついたんですね。覚醒されたんです。実は聖霊が触れられる時に、あなたは堅実に、また誠実なクリスチャンかもわからないけれども、その堅実さ、誠実さというものが、どこかで何か、宗教的な枠のような、悪いものじゃないんですよ。その形を作って、あなたの自由さを失わせている面があるかもしれない。あなたが非常に自由なクリスチャンであればね、自由なクリスチャンというのは特徴があるんです。どこが子供っぽいというところです。どこか抜けてる。どこか隙があるんです。これは自由な人の特徴です。ね。でもこう、どっからも隙がないというのはね。まあ、やめときますけど。ちょっと立法的になってるのかもわからないです。悪くはなってないんですよ。でも、立法的になるということは悪くなることではなくて、神様の自由な働きを制限するというマイナス面があるということです。で、アブラマはその時に気がついたんだと思うんですけど、主が、彼の霊性が開かれたのを見て取ってね、アブラムを外に連れ出しておっしゃるでしょ。星を数えなさいって。数えなさいって。アブラムはその後義とされますけど、どうしてアブラムは義とされたんですか。星を数えるふりをしたからですか。まあ、何も数えるわけないだろうと思ってですね、もう適当にやったんですか。そうじゃないですよ。アブラムは本気で数えたんです。だから義とされたんです。数えられないことは分かってんです、そんなものは。でも数えなさいって言ったから数えられなくても数えるんです。これが従順なんです。だから神様は義とされたんです。その聖霊様の御声に従うというのはそういうことなんです。時々人々がですね、まあ誰か先生、私の将来のために祈ってくださいって、ね、まあそれ祈りますけど、将来私どういう導きがあるか祈ってくださいって言われたら、僕も分かるわけないだろうと思うんですね。自分のことも分からないですね。で、こう祈るんですよ。彼が、将来のことをあなたから教えられて歩めるように助けてくださいって祈るんですよ。神様にとってですね、あなたの将来はご存知でしょう。でも、あなたの知る必要のないことをあなたに知らせなさらないんです。あなたがそういうことを知ると、余分なことばっかりやっちゃうから。もし結果が分かると結果ばかり考えるでしょう。そのプロセスの中にある大切なことを忘れてしまうんですよ。聖霊様に満たされるということは、聖霊のバプテスマの経験の目的というのは、第一にあなたの救いが完成されているということをあなたが確信することなんです。なぜかっていうと、あなたの救いが完成して、あなたがキリストと共に神の右に座っているという立場があるので、聖霊があなたに内住できるからなんです。だから、聖霊様がおられるということを信仰を持つということは、あなたの救いを確信できる一つの大きな、これ、保証なんですよ。で、同時に、イエス様にあって私の全てのことが完成されているという保証でもあるんです。だから、そこに安息があるんです。ヘブル書4章で扱っているのはそういう問題です。神の安息はまだ残されてるって、信じる者にはそれが与えられると書いてます。実際にそれが十分に備えられていても、あなたがそのことを信じないと、あなたはいつまでも心の中で頑張ろうとします。自分でそれを得なきゃいけないと考えてしまいます。一度失敗をしたり、一度礼拝休むことになったりすると、それでものすごく心痛めます。もちろん心痛めることはあなたは誠実な証しかもわかりません。でもそれはもう一本で十分です。それ以上する必要ないです。私は長い間っていうか、まあ結構生真面目なところがあって、一番難しかったのは自分の失敗を許すことでした。 失敗するのが大嫌いなんだ。だから、踊るのが嫌だった。なんか変な格好するのが嫌だったんです、やっぱりね。で、今もまあプライド結構ありますね。あるんですけど、ちょっと変わったんです。それは、自分がヘマをしても失敗をしても、まあもちろん意図的にあるわけではないんですけども、結果的にそうなったとしても、その自分を許すことをできるだけ早くするということです。できるだけ早く。どういうふうにやるかを教えましょうか。教えてほしい？はいはい。いやいや、それ私の方ですよ。だから皆さんの違うかも、まあ参考になるかもわからない。例えばメッセ、集会の前とかでね、ヘマするとね、一番嫌なんですよ。で、そういう時どうするか言ったらね、まあ、まずそれを祈るんですよ。イエス様、こんな失敗しましたけど、言って。でも、イエス様の十字架によって、あがなりました！あがなりましたって 自分に言うんです。そして、ハレルヤって言って、はっはっはって笑うんです。おかしくないんですけどね。でもそういうふうに言うんです。やってみてください。もうあの失敗許されました、ハレルヤって、はっはっは アホっていうかバカみたいですよね。ただし一人の時にやってください。そばに誰かおると、ちょっとあの人おかしくなったんちゃうかなと思って。で、その時にあなたは経験すると思います。内側から不思議な平安が溢れてきます。それは、あなたの霊の領域から精霊の働きが溢れ出してきてるんです。あなたの心の傷ついている情緒の領域とか、混乱している自分を責めている良心の領域とか、混乱しているなんていうか思いの領域とかね、そこに信仰の霊が溢れてくるときに、それはイエス様の十字、命の水ですから、そこには十字架の贖いの許しがあるんです。癒しがあるんですよ。ね、信仰の霊が働くんです。だから、その時に本当にハレルヤと言えるんです。でもそのパイプが普通救われた時だけだったら細いんです、パイプが。水道管が。太いのに取り替えてみたらどうですかね。変な言い方しますが、それが聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマというのは、外から与えられるものじゃないですよ。あなたのうちにいらっしゃる聖霊様が、あなたの魂をバプタイズすることです。だから、その腹から生ける水が川となって流れ出るとイエス様おっしゃった。川となって流れるというのは、川が流れていく道筋があるんですよ、どこかに。それが魂のところなんです。そこを通って流れていくって。その時に、魂の中心は理性ですよ。理性が意志に働きかけて、決断を下させるんですよ。でも、その時に理性や意志の働きかけを神様にもうお任せするわけです。そして、内側から流れてくる命の領域、愛すること、信じること、希望を持つこと、賛美すること、その命が内側から溢れてきて、あなたの魂の領域を癒し始められるわけです。すると、ダビデのように、心では自分を責めたり失敗を思い起こしたりということはたくさんあるんですけど、あなたは口で主を告白します。私の口にはいつも主への賛美があるって。だから、ハレルヤと告白します。でも、自分の言葉、日本語で表現できないほどいろんなものがあります。ね、言語は、知性は、その知性になる前のものの一部しか語ってませんから。だから、知性で表現できないものは、普通は泣いたり笑ったりで表現するんです。それをあなたが、おかしくもないのに、悲しくもないのに、笑いのように派生音で表現するのが威厳です。威厳は、神様があなたに語らせるんじゃありません。聖霊の霊感を受けて、あなたが語るんです。だから、絶対に威厳で祈れない人がいます。どういう人かっていうと、口を開かない人です。口を開かない人は絶対威厳で祈れません。私の知り合いのある先生が、皆さん名前言ったらご存知だと思うけど、その聖霊のバプテスマとか威厳とか初めて聞いてね、で、その本の終わりのところにこう書いてあったそうです。ただ天を見上げて口を開いてなさいって。そして内側から感謝の心をそのまま赤ちゃんのように語り出しなさいって。そうやったらそうなったんですって。私はそんな単純になりませんでした。で、そういう人もいるんです。でも、大事なことは、聖霊があなたのうちにいらっしゃって、その聖霊様の流れを、あなたが喜んで、あなたの魂の領域でオープンになって、そしてそのまま赤ちゃんのように主を 感謝して、ね、主に対して語り出すことです。何かを語ろうとなんて別に考える必要はありません。例えば、辛い経験をしてね、家族と離れてて、しばらくして出会ったらどうですか？もう走っていて、女の人なんか特にね、もう胸を垂れて、うわーとかなんとかわけのわからないこと言うでしょ。あれなんです、まさに。でもそれが一番喜びと愛情を表現してるんですよ。言葉にしてしまうと整理してしまってね、本当はもっとそれ以上だというものを表現できなくなるでしょ。だから、威厳というのは道筋に過ぎません。でも、その威厳には、非常にいろんな目的や意味があります。神様はそれを用いてくださいます。でも、威厳を語らなきゃいけないわけじゃありません。そんなことはありません。それは神様からもらった贈り物の領域です。まあ、さっきも先生とそんな話してたんですけどね。時々そういう質問される場合があるんですけどね。私はこういうふうに言うんです。誕生日にはプレゼントをもらわなきゃいけないんでしょうかって。誕生日を迎えた人から、プレゼントを請求されたことがある人いますか？私はありますけど。子供です、子供。孫なんかです。次の誕生日、じいじ、これ買ってよとかって言われます。まだ来てないよと思うんですけど。でも皆さん、プレゼントはなくったって誕生日は誕生日なんですよ。ね、それはそれで感謝なんです。でもプレゼントもらえんだともらったらいいじゃないですか。